礼拝前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままでお願いいたします。また賛美歌は一番のみ賛美してください。主の祈り信仰告白は修法の裏表紙に記載されています。三栄545番。三栄545番。捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文14、詩50編。講読文14、詩50編。全能の神、主御事のりして、日のいずるところより、日のいるところまで。神は麗しきの極みなるシオンより。我らの神は来たりて、もだしたまわじ。神はその民を裁かんとて、上なる天及び地を呼びたまえり。もろもろの天は神の義を表せり。 我が民を聞け、我も我もの言わん。
イスラエルを聞け、我
は汝に向かって証しをなさ。我は神、汝の神なり。我が汝を責むるは供え物のゆえにあらず。感謝の供え物を神に捧げよう。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。
しかして汝
の
彼を
賛美歌67番。ルカによる福音書4章31節から37節、新約聖書108ページです。ルカによる福音書4章31節からお読みいたします。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエスよ、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とをもって汚れた霊に命じると出て行くとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。そこまでです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、大公節第三週の第一礼拝へとお招きくださりありがとうございます。共に主の御名を賛美申し上げます。この1年もさまざまな問題と格闘して、やがてはあなた様のもとで帰り、恵みと憐れみのうちに生かされる幸いをかみしめるものでした。どうかこの礼拝において主の御言葉に聞くものとならせてください。私たちの心を一つにしてくださり、礼拝の恵みに預かることができますようにお導きください。ただいまから須賀拓海牧師を通して御言葉を伺います。どうぞ語られる須賀拓海牧師を聖霊で満たし、語る言葉をお強めください。聞く私たちの心を整え、信仰を持って御言葉を受け止め、神様の大きな愛を味わい知るものとならせてください。 そして希望とともに押し出していただけますように、今私たち一人一人が託されていることをしっかりと祈りのうちに聞き、共に越谷教会の働きを担い合う者として成長させてください。今週は幼稚園のかわいい園児たちがプレゼントを披露してクリスマスをお祝いします。そして今週末は教会学校のクリスマスです。おばあちゃんになった今も若い頃に雪道をザクザクみんなとキャロリングをした思い出がよみがえってきます。一つ一つが神様の御手のうちにあって豊かに導かれますようによろしくお願いいたします。父なる神様、この時も厳しい自然の中で格闘しながら教会生活を守っておられる地方の方々を思います。主が力ある技をそこに行ってください。どうか助けてください。またさまざまな事情でこの場に来られない方々、特に体調を崩しておられる方や試練の中にある方々を覚えて祈ります。どうか主の平安で満たしてください。そしてお一人お一人にふさわしい主のお力が注がれまして、希望へと導いていただけますように、すべての人に平和な心が宿りますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌94番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生きているものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、権威と力ある言葉、塚田組牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第4章31節から37節の御言葉であります。説教のタイトルを、権威と力ある言葉とこのように付けさせていただきました。でそもそも主イエスキリストにおける権威と力ある言葉というのは一体どういう言葉なのでしょうか。一般的に権威と力ある言葉というのは、偉い人やあるいは専門家の知識にあふれた、そういった言葉を指していると言えるかもしれません。聖書から言うと、律法学者たちの言葉というのが、権威とか力ある言葉だとそのように考えられていただろうと思います。主イエスキリストにおける権威と力ある言葉というのは具体的に何を指しているのか。でそれが、実は先週の御言葉、引用部分にあたる言葉なんです。すなわち、イザヤ書61章の御言葉、まさに、解放と自由を宣言する言葉なのであります。そして今朝の御言葉は、一人の男が悪霊の支配から解放されて、本当の自由を得たという、そういう出来事を表しています。つまり、解放と自由を宣言する権威ある言葉が実際に力を持って、ここで実現したのだということが、ここから明らかになっているわけです。ルカによる福音書はまず先立ってキリストの権威ある言葉そのものを記して、そして後を追うようにしてその言葉の力の成就を表して、記しているんだということがここから分かります。今朝私たちはこの御言葉からもう一度、自由と解放をもたらす権威と力ある言葉について、一緒に聞いてまいりたいというふうに、思います。すいません、さっき起きたばかりなのでちょっと聞きづらい部分があるかもしれないですけども、お許しいただけたらと思います。もう本当にさっき起きたばっかなんです。ちょっと寝ぼけている状態、ほぼほぼ寝ぼけている状態なんですけど、威厳だと思って聞いていただけたらと思います。申し訳ないです、本当に申し訳ないですけども、もう一度ですね、自由と解放をもたらす、権威と力ある言葉というのも、共に聞いていきたいと思いますけども、私たちはですね、本当の意味で、自由に生きているでしょうか。さっき起きて説教しているこの私はものすごく自由な感じがするんですけども家庭とか、あるいは学校とかですね、社会の中で何かにこう縛られて生きていないか。自分の意思とか、自分のこうイデオロギーとか、あるいは理想とか、自分なりのルールあるいはこだわりですね、そういったものに縛られて生きていないでしょうか。生きることとか、あるいは死ぬことにおいても縛られていないでしょうか。もう一度こう自分自身をこう顧みて、私たちは本当に、たくさんのものに縛られて生きていないだろうか。そのことをですね、今朝もう一度皆さん考えていただけたらと思うんです。もちろんですね、何かに縛られながら生きるということの方が楽なんです。 自分でこう自由にこう考えて生きることよりも誰かの敷いたレールの上を歩いている方がよほど楽です。あるいは本当は自由に生きたいとこう願いながらも恥をかくことを嫌って同調圧力とか集団圧力に負けて自分らしさを持って生きられない、まあ、そういう生きにくさを感じている人もいるかもしれないです。あるいは、まあ、強い外的要因によって自由を制限されているそういう人もいるかもしれません。で、いずれにせよ、まあ、そこで本当の自分っていうものを見失っていないだろうか、あるいは本来あるべき自分を隠しながら我慢を していないだろうか。で、そのことをもう一度今朝自分自身に問いかけながら今朝の御言葉に聞いていきたいと思うんです。で、子供に関わって、仕事をしたのがもう10年もう私は経つんですけども、その中で常々日々、思わされることがあるんです。特に越谷幼稚園の子どもたちには常に思わされることがあります。それは子どもは自由だなっていうのがよく思わされるわけです。例えば、まあ、そこにタイヤを置いておくと、まあ、そのタイヤを転がす人もいれば、まあ、それをこうお鍋のようにして見立ててごっこ遊びをする子どももいます。塗り絵をこう置いとくと、まあ、ゾウさんを灰色に塗る子もいれば赤に塗って遊ぶ子もいるわけです。まあ、座って礼拝を捧げる人もいれば、走り回っている子どももいます。まさに子どもたちは自由を楽しんで生きているわけです。ありのままを楽しんで生きているわけです。恥みたいなものをこう嫌がらずそのままで自由に生きているわけです。で、恥ずかしがっているのは幼稚園とか親だけなのかもしれないわけですね。ね、でもそれがまあ子どもたちの姿なわけです。で、なんで子どもたちが自由なのかっていうことをやっぱこの10年間ずっと考えてきたわけです。で、それは、子どもたちをこう見つめている眼差しがそこにはあるからじゃないかなと思うんです。優しい眼差しがあるからだと思うんです。自分の存在そのものを受け入れて自分の存在に価値を生み出してくれるそういう眼差しを彼らは知っている。だから安心して自由に生きられる。逆に大人になると価値を生み出してくれる存在よりも価値をつけてくる存在の方が多くなるので、できるだけ人と同じことをして間違いとか恥を、まあ、避けようとしている、まあ、それが大人の世界なのかなというふうにも思うわけです。まあ、少し、まあ、話が逸れてしまっていますけども、本当の自由を考えるときにとてもいいヒントになるのかなと思うんです。すなわち私たちが本当にこう解放されて自由に生きられるとするならば、それは神様の温かい眼差しとか身腕の中に生かされているっていうことが必要なのかなというふうに思うわけです。まあ、神様のご支配の中に生きることこそが本当の意味での自由ではないかなと思うんです。そして神様はキリストを通してそういう自由に皆さんが生きてほしいと願っておられる。そして今日も解放と自由を宣言してくださっているんだと、まあ、そのように言えるわけです。たとえどういう時代を生きどういう時代に生かされていたとしても、こうあなたには価値があるんだということ、その深い幸いを抱きながら 神様の御腕の中に生きられるとき、私たちは生きるにしても死ぬにしても本当の自由を生きられるのではないかなと思うんです。まあ、どれだけこう失敗の多い人生で、あったとしても、どれだけ、まあ、客観的に不幸の続いた人生であったとしても、それでも自分は神様の目に価値あるものとされているんだと知ることのできるところで、私たちは今を輝かせて自分らしく生きられるのではないかなと。逆に言えば、もし私たちが不自由さを感じながら生きているとするならば、それはもしかすると私たち自身が神様の身腕の外に生きているということになってしまうのかもしれません。カファルナウムのという町の、まあ、男が出てきますけども、その悪霊に、その悪霊というのはこう言うんですね。構わないでくれと、まあ、こう願うわけです。でこの悪霊は神様のご支配から来る自由ではなくて、悪霊が支配している偽りの自由へとこの男の人を連れ込もうとしているわけです。つまり神様のご支配の外にある自由というのは、悪霊の支配している偽りの自由であって、その自由の先にこそ滅びっていうものがあるわけです。で、神様のご支配の外にある自由、神様から解放されて自由に生きられるっていうことは、人の目から見たら本当の自由であるかのように見えるかもしれないです。で、それはとっても魅力的であります。まあ、毎週日曜日に礼拝をする人よりも遊びに行っている人たちの方がよほど自由に思えるわけです。毎週日曜日7時45分に礼拝をする人よりも、もうちょっと寝ていたいということの方が魅力的です。毎日聖書とかお祈りを捧げている人よりも、自分のやりたいことに時間を注いでいる人の方がやっぱり自由に思います。お金をいただけない奉仕で疲れている人よりも、お金のために一生懸命やった人の方が後々自由に生きられるように思います。牧師からネチネチネチネチと罪を指摘されるよりも、自分勝手に何の罪悪感もなく生きられる方がよっぽど自由です。まさに神様のご支配の外、神様のご支配から離れた方が、あるいはこの悪霊が言うように、構わないでくれと、神様に放っていただいていただく方の方が自由であって最高です。しかしこの世のすべての自由というのはこの世だけのことでしかないんです。どうせいつかは死ぬのであれば、今を自由に生きたいと願う、そういう感情に似ているかもしれないです。いつか死ぬのであれば、生きている間は自由に生きたいという、そういう気持ちがそこにあるかもしれません。であるならば、その人たちは本当の自由を得られていないと思います。なぜか、その自由には死という限界があるからです。逃れられない死に縛られながら一時の自由を楽しんでいるに過ぎないわけです。つまり自由にこの世では見えるようで、罪とか 死とか滅びの奴隷のまま今を生きているっていうだけになるわけです。主イエスキリストはこの男の人を放っておくということはなさらなかったわけです。むしろその人のうちにある悪霊と戦い勝利をもたらし、本当の自由、神様のご支配のもとへと導き出してくださいました。同じようにキリストは今一時の自由に流されようとしている私たちを決して放っておくことはありません。キリストはこのまま皆さんが一時の自由に身を任せ永遠の滅びに至ってしまうことを望んでおられないわけです。皆さんが今から得られる本当の自由に生き、死すらも超える誠の自由を得られるものとなることを主ご自身は望んでおられるわけです。私たち自身も神様のご支配から抜け出して偽りの自由にその身を任せてしまうということもあるかもしれません。しかし主はその暗闇のただ中にも光として来てくださり、その闇を背負い十字架で死に悪霊に勝利して復活をしてくださいました。その復活の主は聖霊を通して今一人一人の心に触れてくださり、今日も皆さんの解放と自由を宣言してくださいます。そして聖霊の力によって私たちに本当の自由を見させてくださいます。皆さんの価値をこうして新たにこう生み出してくださり、神様の御腕の中で本当の自由に生きるものとして新たに生かしてくださるわけです。私たちはもうこうそうですね、恥を忍んで我慢をする必要はありません。自分らしさを押し殺して自分の弱さをひた隠しながら生きる必要はありません。神様は皆さんのその弱さも含めて皆さんを愛し抜き、そして皆さんを見放すのではなくて新たに生きるものへと作り変えてくださるわけです。こう悪霊というのはこの男の人を投げ倒して去っていきました。今までの自由から本当の自由に生きるときに人は倒れてしまうということがよく表れています。今までの歩みみたいなものがこう打ち砕かれて、神様のご支配に生きるとき、こう人は大きく揺さぶられ倒れてしまうと。まあ今までの自由だと思っていたことに背を向けて本当の自由にこう向かっていくためにはこういう衝撃みたいなものが、あるわけです。まあ今まで自分はこうこれが自由だと思って生きてきた、だけど本当の自由は違うんだよっていうことをこう聖書を通して御言葉を通して示されていくときに人々はこう倒れてしまう、そういうことが起きてしまうわけですけれども、まあ、聖書によるとそこで傷を負うことはないんだと、まあ、そう書いてるんです。神様のご支配のもとにあって私たちは本当の自由を知り、そこでこう揺さぶられて心が揺さぶられていくということがありながらも、私たちは傷を負うことなくむしろ癒されながら生きることができるんだと。自分の間違いをこう指摘されていく、まあ、あるいは自分の罪をあらわにされていくということはとっても恥ずかしいことかもしれないですけども、神様はそれをですね、もうキリストにあってもう責めることはないんだと。皆さんが自由に生きるとき、あるいはたくさんの人たちに反発を受けるかもしれないけれど、神様はですね決してそれを笑い飛ばすみたいなことはないんだと。 それよりもむしろ皆さんが本当の自由を知り、解放され、癒されて今を生き、そしてそれぞれの死を迎えるということを主は望んでおられるんだということです。今朝の御言葉というのは、まあ、そこで行われた礼拝の中で実現しているわけです。主が御言葉を語られる、そういう出来事であります。主は今日もですね、皆さんの解放と自由を宣言してくださいます。もしかするともう十分だと、ね、もう聞きたくないと、ほっといてくれと、私は私の人生を生きたいと、神様に縛られたくないと、まあ、そういう感情の中でこの御言葉を聞いている人もいるかもしれませんけれども、イエス様はそのあなたを諦めることはないです。今日も主は本当の自由を宣言し、皆さん一人一人の心を動揺させ、解放と自由へと至らせてくださっています。御言葉と御霊の力とその権威を持って、主は皆さんを決して見放すことはないと、皆さんを滅びへと至らしめるということを主は望んでおられないんだということ、その幸いをぜひ味わっていただき、その恵みの中で新しい習慣を歩んでほしいというふうに願っております。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、太閤節第3手術にあって新しい御言葉の恵みを与えてくださり、心より感謝します。あなたは私たちが本当の自由を得て生きることを望んでくださっています。そのために御子を与え、私たちの罪を背負わせ、十字架へと向かわせてくださいました。この御子の贖いと復活の命によって、私たちは今死すらも超えて生きる、それほどの自由に生きることができている、その幸いに感謝します。どうかこの深い恵みを心から味わい直しつつ、クリスマスに向けての良き備えをなすことができますように、私たちのただただ信仰をあなたが導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌280番。
お祈りをさせていただきます。御在天のお父様なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。私たちは今クリスマスを思いながら、それぞれの場所で備えの時を過ごしております。心を静かに過ごさなければならないこの時に、さまざまなことに心をざわつかせる毎日ですけれども、今日また御言葉を通して一人一人の心に届くあなたの言葉をいただきました。どうぞこの大切な時、いただいた御言葉を心にしまい整えて、また一週間過ごすことができますように、守り導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。今そのうちより献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて、大切な御用のためにお使いください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英544番。
なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。第三主日礼拝ですので、日本伝道推進のために、祈りたいと思います。今朝は、中部教区そして東海教区を覚えて、祈りを合わせたいと思います。中部教区の祈りの課題としては、中高生青年がキリストの福音に導かれるように、そしてコロナの影響を受けて困難を覚える諸教会伝道書を覚えてお祈りくださいと、そして過疎化が進む地域の伝道を覚えて、以上です。そして東海教区、教会牧師館の移転先が決まり、新しい地でも伝道に励み、地域に開かれた教会を目指しておられる教会のためにお祈りくださいと、そのように書かれております。では、主に伝道のこと、そして、教会形成のことを覚えてお祈りをしたいというふうに思います。では一緒にお祈りをしましょう。天の父なる神様、 礼拝の恵みをいただき、その恵みの中で中部教区、東海教区を覚えて祈る時が与えられています。幸いに感謝いたします。中部教区、東海教区ともにこの時代にあって伝道の困難さ、また教会形成における困難さを感じながら今この時を迎えております。主よ、どうか中部教区、東海教区に属している一つ一つの教会をあなたが何よりもまず祝福してくださり、その働きをあなたの御心のままへと導いてくださり、その伝道の技、また教会形成の技一つ一つをあなたの恵みのうちに導いていただきますように、これよりお願い申し上げます。本当に伝道、また教会形成の働きをするには本当にこう難しい時代を迎えておりますけれども、どうぞあなたが必要な知恵や知識を与えてくださり、なすべきこと、あなたの御心にかなったことを一つ一つの教会がなすことができますように、あなたが豊かに導いてください。教会に属している信徒の方々、また牧者一人一人をあなたが豊かに祝福してください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
これで礼拝を